それでは第二コリントの五章の一節から十節まで読みたいんですね。第二コリントの五章の一節から十節です。第二コリント五章一節から。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アーメン。今日この箇所からメッセージをしていきますが、今日のメッセージ題がつけられるのであれば、テントという題がつけられると思います。テントです。第二コリントを今ずっと読んできていて、で4章覚えてらっしゃるでしょうか。7節ぐらいから今読みました5章の10節までは福音の素晴らしさが語られていますので、その福音の素晴らしさが土の器の中に入っているっていうことの素晴らしさはずっと語られていたと思います。それが土の器っていうふうに表現されることもあれば、今日は幕屋っていうふうに呼ばれているところもありますね。とにかく弱い、とにかく壊れやすい、とにかく永遠でないものの中に永遠をもたらす神の力が入ったのだっていうことの素晴らしさがずっと語られていて、でコリント教会をそういうふうなクリスチャンなんだよあなたはっていうこの励ましが語られているわけですよね。でその土の器の弱さ脆さがずっと語られていくんですが、しかしその中にある福音と、それから福音が約束するその後に与えられる脆い器の代わりに与えられる復活の器、栄光の体、栄化された体、そういったことが今日のこの5章のところでは語られています。とにかくすごい慰めが語られているんですよ。私がこれ皆さんに本当に皆さんもそう、この神様が聖書を記させた時にワクワクされていたその気持ちが私も届けなければならないと思ってますが、主を助けてください。この素晴らしいメッセージがずっと語られています。何があった、これをしろあれしろって書かれてないんですよ。第二コリント、こんなひどい教会なのに、めちゃくちゃな教会なんですよ。で お前これをしろ、これが足りてないじゃないか、あなた方はこうすべきなんだっていうことが語られてなくて、私たちは土の器だって言うんですよ。で今日も五章の一節、私たちって書かれて、私たちコリントの教会も私も一緒だってパウロは言うんですよ。私の方がエリートクリスチャンで、あなた方はそうじゃない。私は第三の天に登って聖霊の賜物を持って、御使いが話す言葉が分かって、御使いの言葉で祈ることができて、あなた方はそうじゃないって、ダメクリスチャンたちめって言ってんじゃないんです。お前たちはこうすべきだって言ってんじゃない。私たちはみんなダメな土の器なんだ。だけど知ってるかって、私を見て分からないかって、私の中には栄光が入ってるって、永遠に生きる命が入ってるってな、覚えておいてくれないかって、こうすべきだって今日は語らないって、あなたの中にもうすでにあると語るって。実はコリントの教会をダメだと思っているあなたのそのうちにもキリストイエスの福音が入っているのだ、永遠に生きるぞっていうことがずっと語られていくわけです。この5章の1節から10節はね、ものすごい慰めと福音でいっぱいなんです。これね、語らないといけない。 土の器ってずっと例えられていたでしょ、私たちの体が。この間にも3回ぐらい言いましたよね、素焼きの器っていうのは茶色のなんだっけ植木鉢植木鉢と一緒だって言ったんですよ。どこにでもあるし、すぐ壊れるし、すぐに何か言われたら割れるし、だからちょっと何か検査で引っかかると落ち込むし、そういう器なんですよ私たちは。そういうボロボロのどうしようもないひびだらけの器、欠けだらけの器、しかしこの土の器の中に私たちはキリストの福音を入れているのだ、素晴らしい宝が入ってるんだっていうことからがここでも語られていきます。5章の1節、土の器と称えられていた地上の肉体はここでは何て書かれてますか。私たちの住まいである地上の幕屋って例えられたんです。地上の幕屋なんです。私たちの住まい、地上の幕屋なんです。後で天から与えてくださる主の復活の体があるけど、私たちの今のこの土の器は今地上の幕屋なんだっていうわけです。地上の幕屋って言われてもピンとこないですよね。あのパウロは幕屋作りをしてたでしょ、だから幕屋が何か分かってるんです。で当時の人たちも幕屋って聞けば分かりました。私たちは幕屋って聞くとすぐにきっと旧約聖書のあのモーセとかを想像してしまうのでピンとこないんです。幕屋ってテントのことです。あの宗教的なことの言葉じゃないです。これは一般に普通の人が生活したり普通の人が旅行で使うテントのことです。ですから今日の祈祷会のメッセージの題はテントなんです。それでテントを皆さんの後ろに置いてあるんです。祈祷会で使うので片付けないでくださいと貼ってみました。あの誰かが結婚式であるのにテントなんか誰か置いてるって、変な人がこの中から出てきたら困るって言って片付けられたら困るので、それ貼っておきましたけど、あの私たちの住まいっていうのは私たちの住んでる家じゃないです。私たちの住まいっていうのは皆さんが住んでる家ではないんです。このここで言ってるのは土の器のこと、つまり私たちの体のことです。肉体のことです。私たちの肉体である地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。これが今日の中心的な慰めの言葉です。私たちはあの体は立派な大理石だって書いてないんですね。あの壊れるんです、壊れるんです、書かれてますね。地上の幕屋が壊れても、壊れる前提で私たちは生きてるんです。イエス様、イエス様じゃない、アダムとイブが、アダムとエヴァがあの罪を犯してから人間は必ず一度死ぬことと死後に裁きを受けることとが定まりました。死ぬようになりました。であの何でもそうですよね。車もこの教会にポンって置いといてエンジンをかけて乗っていればずっと乗れますよね。であと点検してオイルをさしてってやっていけば、あと部品交換してってやっていけば乗っていけば、置きっぱなしにするともうすぐに乗れなくなりますよ。錆びますし、それから壊れていきます。錆びるのなんでか、酸化していくんですよね。で形は崩れていくんですよね。であのもう法則で決まってます。人間もそうですけど物もそうです。あの時間が経てば壊れるようにできています。死が入ったからです。で何でもかんでも形がそのまま、私たちの細胞も形がこのままっていうことはないです。細胞は死にます。6、7年で私たちの体全部入れ替わりますよね、細胞が。それは死んじゃうからです。細胞が死ぬんです。私たちは体が壊れていくんです。ですから命がそれを埋め直して新しくしていくわけです。ですか？しかし外なるものは日々衰えていきます。しかし内なる人は新たなり、内なるものは滅びないんですが、しかし外なる人はそれでも追いつかなくなっていって壊れていきます。私たちの地上の住まいである地上の幕屋が壊れても、それだけじゃないですよね。事故にあっても壊れますし、あるいは病気にかかっても手術を受けても壊れます。元通りにならなくなります。それから、心もそうですけど、まあ、体にも影響してきますよね。人に何か言われて急に体がおかしくなったっていうような事柄も出てきます。私たちの住まいである地上の幕屋は壊れやすいんですね。だからテントって呼ばれてるわけです。しかし神のくださる建物があることを私たちは知っていますっていうわけです。神様がくださるのはテントですか？いえ、神様がくださるのは建物です。建物には土台があって、屋根があり、柱があり、壁があり、あと何がありますか？部屋がありますね。床があります。神様は 素晴らしい。これね、英語ではビルディングなんです。ギリシャ語でも違う、幕屋とは全然違う言葉が使われています。ビルディングが神様が与えてくださるっていうわけです。それは人の手によらない天にある永遠の家ですと書かれています。不安定なものではなく、永遠の魂が住む住まいが用意されているっていうわけです。これは天国の家のことじゃないです。神様は天国に私たちに住まいを用意しておられるってヨハネの14章に書かれてますよね。だけどその家じゃないです。ここで言われているのは、その復活した私たちが住む家じゃなくって、この私たちの魂がこの今住んでますよね。この体ですね。この体、私がポンってやったらこれ壊れますよ。でもこういう壊れやすい体ではなくて、この魂がこれが壊れた後に神様が与えてくださる復活の栄光の体があるのだ。しかしそれは建物のようであって、そして本当に素晴らしい壊れないものであるということが書かれています。2節には、私たちはこの幕屋にあってうめき、テントの中でうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいますというふうにして書かれているわけであります。でテントをちょっと見ていただいてもいいですか。皆さん後ろにテントがありますから、あれテントなんですよ。で、あの子に住んでみていただけますかってことですよ。要は住むでしょ。で3ヶ月たちでもう背中が無理ってなります。腰が無理ってなります。でも何年か住んで慣れてきて、あ、これももう住めば都だなみたいな感じになって変わっていきますね。でももし隣にビルがあってで部屋があって布団があって一切必要なものがあってビルもあるんですけどって言ったら、私たちはもちろん当然ですけどテントの生活は嫌だってなります。どれだけ慣れてもテントの暮らし、あの思い出したら懐かしいけどもういいやっていう気持ちになるんじゃないでしょうか。私たちの後に用意されているこの永遠の体、復活して生きる生涯、永遠の命ですけど、永遠の命っていうのはもうあのテントの暮らしに戻りたくなくなるようなものです。ですから私たちが今ものすごく調子がよくって、この世の生活が素晴らしくって、そして何をやってもうまくいく、そして体の調子もいいぞと、壊れたこともなければ20代の若者よりも速く走れて高く飛べるんだと、そしてどれだけ旅をしても疲れない、何でもできるぞこの地上でっていう最高の生涯を送っていたとしてもですよ、いたとしても後から与えられる体と比べればテントです。テントのようなものです。あんなとこに住んでたのかって後で振り返るようになることが、ここから読めば分かることであります。テントの中がどれだけ快適になったとしても、しかし今日台風来ませんでしたけど、台風の真ん中にこのテントを置いたらどうなるか分かります。ちょっとお父さんこれカタカタってテント揺らしてみてください。テントちょっと持ち上げてみて、ものすごい軽いんですよ。はい、置いてください。風の中に置いたら飛んでっちゃいますよ本当に。あのちなみにビルは飛んでいかないですけどね、テント飛んでっちゃうんです。私たちの体は幕屋だって言うんですよ。パウロは地上の幕屋が壊れる幕屋なんだっていうわけです。人の火は草のようです。風が吹くとそれはもはやないんですね。何か大きな事故や危険があると私たちはもうこの地上がいなくなります。それが私たちの持っている体です。この私たちの魂、霊が持っている体です。で、あ、覚えておいてください。神様は人間を霊肉で作られました。セットですから、霊肉セットですから、ここで地上死んでって言ったらいけないから、召されてイエス様のもとに行ったらしばらく霊だけですけど、また主の再臨とともに復活の体を与えられます。で、霊肉で1セットなんです。霊で天国にいるってことはないです。それは あれです。日本にある別の宗教です。その日本にある別の宗教は中東この地域でこの時期に始まったグノーシス主義の影響でできていますから、これ異端なんです。要は異端なんです。皆さん異端だと思ってないですけど、霊でモヤモヤの霊界に行ってそれが天国だと思ったらそれはもう異端の教えです。イエス様は私たちに復活の体を与えてくださる、再臨と一緒に。それが私たちの壊れない家です。こんな壊れやすい家とは違います。幕屋とは違うわけです。テントとは違うわけです。で、私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいる。パウロはうめきましたね。パウロのうめきは 事故の後遺症ですよね。鞭打ちでしょうね。鞭打ちって本当の鞭打ちもそうですけど、こういう鞭打ちもそうですよね。関節も痛いでしょうね。もう雨なんか降ったらもう最悪だったでしょうね。だって骨折れてるんですから、石投げられてますから、殴られてますから、顔の形もちょっと変わってたかもしれない。鼻なんかはまっすぐじゃなかったでしょうね。それから旅による過労、そうしたことから来る体の故障があったでしょうね。それから何でしょうか、病気もあったでしょうし、ずっと自分の住んでないところに行くわけですから体調も崩しますし、病原菌もたくさんあったでしょうし、そういったものから内臓の問題も抱えたでしょうし、日ごとに来る教会へのストレス、それらも体に影響を与えたでしょう。鈍痛があったでしょうし、激痛もあったでしょうし、息苦しさもあったでしょうし、うめたと思います。私たちはこの幕屋にあってうめきと書かれています。肉体が引き起こす苦痛、そこから人間はうめきますし、そのうめきにあってこの苦しみを取り除いてくださいとパウロは祈れたと、祈る資格があったと思います。だって第三の点見てますから。第三の点って分かりますか？聖書には書かれてないですけど、第7の点まであったかもしれない。その 1,2,3 の高みまで登って、そして人間が聞くことが許されない御使いたちの言葉を聞いています。となると、この復活によって与えられるこの復活の体の素晴らしさはパウロは見てるわけです。そして地上に戻ってくると、まるでプールから上がったみたいにして、こんな重い体が、こんなに壊れやすい体が、こんなに醜い世界の中に、まだ歩かなければならないか、迫害の真ん中にどん底へと下っていかなければ、また降りてきてしまったというところ、パウロは味わって、うめくんですよ。当然上を知ってればうめくんです。上を知ってればうめくんです。だから頑丈な建物なる天から与えられる住まいを着させてくださいと願う資格はあったんだと思います。それだけじゃないです。もうちょっと話します。彼は、ね、不健康をうめいただけじゃないんです。うめきは不健康だけではないです。さらにあります。もうちょっと深みまでいきましょうか。聖書の深いところを読みますよ。今日皆さんその多分霊的な準備ができていると思います。ローマ書の8章のところに、被造物全体も共にうめきの苦しみをしているところが書かれています。うめきの苦しみをしています。あれ、ただのうめきの苦しみって書いてないです。あれ、うめきと共にうめきの苦しみをしているんです。つまりどういうことかというと、被造物全体、この地球も、そして太陽も月も、そして宇宙も、宇宙にある星々も、そしてこの地球の核も、この地球の大陸も、この地球のすべても、そしてそこに住む虫や、それから菌や病原菌といわれる菌たち、ウイルスたち、それらすべて病んじゃってるんです。壊れちゃってるんです。被造物全体がもうこの滅びの束縛の中に閉じ込められていて、自分の願う通りのことができないって、壊れていく一方だって、地球も壊れていく一方だ、あれもこれも壊れていく一方だ、病原菌は人を壊す一方だ、もう共にこんな風に作られ、神の栄光を表すために作られたんで、こんな風にやるためにできたんじゃないのにっていう生みの苦しみをしているわけです。私たちもそれを持ってますか？その今のローマの8章の22節なんですけど、その次の節はね、私たち自身も心の中でうめきながら体のあがなわれることを待ち望んでいますって書いてあるんです。つまり被造物全体の中に人間は含まれていますか？含まれています。私たちもうめきますか？うめきます。どこでうめきますか？心の中でうめいているんです。こんなことをするために私は作られたはずじゃないっていううめきを持って、ノンクリスチャンの人たちもそうだと思います。全く人に礼儀を払わないような若者たちだって、一人になった時に悩んでるんだと思います。ノンクリスチャンの若者たちですよ。私たちが街で見る、これでもう日本おしまいだって私たちがうめいてしまうような若者たちが心の中でうめいているんです。被造物ですから、共にみんなうめいているんです。そして心の中でうめきながら体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちの罪、そのからの解放を待ち望んでいます。弱さからの解放、不完全さからの解放、束縛からの解放、滅びの束縛からの解放、罪の結果与えられた体の死に向かっていく病、アダムの労働の苦しみから解放を待ち望んでいます。それからエヴァの出産の苦しみや家庭の苦労、そうしたものからの解放を私たち被造物全体が共にうめきながら苦しんでいるんです。どういうことかというと、私たちはパウロと一緒にうめいているんです。どういうふうにうめいているかって、 どういうふうにうめいているかといったらこういうことですよ。重荷を負ってうめいているんです。重い、重い、助けてほしい、もっと軽い体があるはずなんだというふうにしてうめいていくわけです。4節、確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負って、ほらまた出てきた、うめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、死にたくってうめいてるんじゃないんですよ。早く死にたい、早く天国行きたいっていう人、この間たまにこの間いたの、他の教会の人で、もうすでに天ですみたいな話だった。でも聖書は早く天に行きたいからうめくんじゃないんですよ。この肉体、この地上の肉体が嫌だ、早く逃げたいって思うからね、かえって天にあるものの方が素晴らしいって分かってるから、それを着たいっていうわけなんですよね。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためである。死を感じさせている私たちに弱さがあります。これが幕屋の弱さです。破れてますよね。どこか破れてませんか。私も破れてるとこあります。物投げられて破られたとこもあるでしょうか。車がぶつかって破れたとこもあるでしょうか。病気によって破れたとこあるでしょうか。思いもかけないことで破れたところがあるかもしれません。私もあなたもあるんです。破れてるところが骨が折れすぎてて多かったりとかいろいろあるんです。でもそういう不完全さが何て書かれてるか、死ぬべきものが命に飲まれてしまうって書かれてる。ハデスの門って至るところに出てくるでしょ。私たちの体の出てきませんか。目にも出てくるし、それから鼻血が止まらないってハデスの門が出てくるし、それから何ですか、骨が折れたってハデスの門だ、ここを再現させてくださいってハデスの門が出てくるわけです。ここを手術しましたってハデスの門が出てくる。それは全て命に飲まれてしまい、ハデスの門が負けてしまうから、早く天からのものを着たいって思うっていうことなんです。死にたいと思ってるんじゃないです。むしろ生きたい、命を得たいと思ってるわけです。私たちがクリスチャンとなって救われたっていうのは、この地上における救いもそうですよ。いろいろあるでしょう。だけど一番の大きなことはここですよ。命を与えられたということです。復活にかなうものとされたということなんです。5節、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。その保証があるというわけです。それは何ですか。御霊だって聖霊の働きなんです。神聖、聖火、強められること、あなたが聖書の言葉を思い起こして慰めを受けること、キリストを愛することができること、まだありますよ。私賛美してと思いましたよ。皆さん賛美したでしょ今日。あれノンクリスチャン嫌なんですよ。誰も天国のことなんか歌いたくないんですよ。キリストを褒めたたえることなんかしたくないです。キリストが出てこない賛美を歌いたがりますよ。気持ちがいいですから。でもキリストが私の罪のために十字架をかかりになって、私は天に行って、あ、歌えないんです。天に行けるかどうか分かってない。私たちどうですか。あなたが喜んでこれを歌ったのであれば、あるいは一度でもそういうふうに賛美を歌ったことがあるならば、誰がそれをさせましたか。聖霊でしょ。ということはどういうことですか。あなたは救われてるんです。救われてるとどうなりますか。このことにかなうものとしてくださったということなんです。このことって何ですか。あなたは幕屋を脱いで天からの建物を着ることができるようにしてくださっているということなんです。これが希望です。これが希望です。これは起こります。神様は約束されたことはきちんと行ってくださいますし、嘘をつかれませんし、私が言ったことは必ず成し遂げるって主はおっしゃる。そのことは私たちに必ず起こります。どういうことかというと、あなたには永遠の命とともに復活の体が与えられる。それを神様が成し遂げるとおっしゃっておられることです。で、私たちは、そうですね。ただし私たちが、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。心強いんです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。この地上にいてこの肉体にいる間は完全に主と目顔と顔を合わせてお話もできないし、主のお姿に似てもいない罪ある存在のままで、そして清められつつある人生なんだ。しかし確かにですよ、私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。見るところは大したことないし、大したこともしてきていない。だけど私の中に起きていることがすごいってパウロは言うわけです。それは目では分からない、信仰によって分かる。現在も大したことはない、しかし将来私たちに掲示されようとしているこの神の栄光に比べたらってありますよね。それがすごいっていうわけです。 それは信仰があってはやっと分かると。イエス・キリストを信じてなければ見えない道を私たちは歩んでいるのであります。私たちはいつも心強いのです。2回目ですよ。私たちはいつも心強いのです。どうしてこのように繰り返すんでしょうか。私これを本当に弱ってる時に聞いたら泣いちゃうかもしれません。だってもう一回言うよって言ってくれてるわけです。私あなたも心強いんだ、私たちでしょって言うんです。クリスチャン、あなたもクリスチャンでしょ、弱くたって私たちはいつも心強いんだって。見るところで心強いのか、違うよって。私たちは信仰によって心強いんだよって言ってるわけなんです。見えないところで心強いんです。見るところで心強いのは一時的ですよ。しかし見えないものは永遠に続くわけです。あなたがイエス様を信じて賛美が楽しかったんでしょ、あなたがイエス様を信じてそして主をイエス様を主を告白したんでしょ。私たちはいつも信仰にあって心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。これがクリスチャンの姿ですよね。肉体を離れると主の御そばに行きます。御そばに行きます。これは細かく話している時間ないですけど、強盗が今日あなたは私と共にパラダイスにいるって言われましたよね。私たちの魂は主の身元に行きます。そして主の再臨とともに復活の体を与えられます。9節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。主を喜ばせることがクリスチャンの願いであるということが書かれています。これはまた次週に、取っておきましょう。じゃないともう時間前に終わらないですから、でもぜひ覚えていてください。私たち体の弱さを覚える兄弟姉妹がいるかもしれません。これいるかもしれませんというか、いなかったことがないでしょ、この教会はこのサイズで。日本全国そうですよ。しかしね、体が壊れても聖書に何て書いてあるかって言ったら、聖書は私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っていますっていうわけです。あなたの体壊れてもこれ語らない。これが私たちの教会の歩み、教会の働きです、ね、このことをぜひ心に留めていきましょう。お祈りをいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。ない人もいます。主よ、ない人もいます。だから伝道をさせてください。教会に招くことができますように、熱心になって、そして本気になって、そして神様、何よりその最善のあなたの望んでおられる伝道の方法と時とまた言葉と一切の知恵を用いて、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして伝道を進めていくことができますように導いてください。そしてクリスチャンの中で、神様、この住まいの幕屋が壊れて、恐怖の中におられる兄弟姉妹方がおられましたならば、神様、神のくださる建物があることを神様どうぞ思い出すことができますように。 むしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。これが2000年ずっとクリスチャンたちの神様持つべき信仰の姿勢であったこと、そして今も本当に過激な迫害の中におられる兄弟姉妹方はちゃんとこの信仰を保っていること、神様どうぞ思い出して私たちもこの信仰に生かしてくださるようお願いいたします。感謝を持ってイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。